本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はヘブライ人への手紙12章1節から3節、新約聖書の416ページです。ヘブライ人への手紙12章1節から3節、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死に耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。宣教信仰のレースを走り抜くと題しまして、末森桜子牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。
素晴らしい主の御名を心から賛美いたします。
今朝野口かな先生からラインをいただきました。今日ヒューマン先生、かな先生は広島教会の方にご奉仕に行かれておりますが、お二人とも微熱を出し体調が悪いそうですから、どうぞ先生ご夫妻の宣教の働きが最後まで守られますように覚えてお祈りをしたいと思います。また日々皆様にお祈りに覚えていただき、また州法にも記載しておりますけれども、久米宣教師のお兄様雄一郎さんが大きな戦いの中にあります。どうぞお兄様の上に、ご家族の上に、先生方に勝利がありますように、祈りを持って礼拝を共に捧げていきたいと願います。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。今朝もこのように私たち一人一人が主のご愛に招かれて、共にこの礼拝の場所に来ることが許され、また主に礼拝を捧げることができます。幸いを心から主に感謝いたします。この感謝を互いに祝福をし合うというこのことをもって主に応答したいと、お返ししたいと願います。両隣の方、また前後ろの方と祝福しますとご挨拶しましょう。祝福します、祝福します、祝福します。ライブ配信の皆様も祝福します。ナースリーの子どもたちも祝福します。ハレルヤ、感謝します。はい、また今朝は子ども若者祝福礼拝ですから、どうぞ子どもたち若者たち、また信仰によって祝福を得たいと願う若者たち、皆さんどうぞご起立ください。共に祝福に預かりましょう。アーメン。どうぞ、信仰は大胆に祝福を得るものです。どうぞ皆さん肉の年齢に問わず信仰によって若き皆さんどうぞお立ちください。ご一緒に祝福に預かりましょう。ハレルヤ、感謝します。お祈りいたします。愛する天のお父様、慈しみ深いあなたの皆を心から褒めたたえます。子ども若者祝福礼拝を感謝します。教会にあなたがお与えくださった宝である子どもたち若者たちの祝福を覚えて祈ります。あなたの祝福を継ぐ者として、世界宣教とリバイバルの使命を継ぐ者として、尊く選ばれた一人一人を心から感謝します。今あなたの御前に立つ一人一人が日々この世の戦いの中で様々なことに葛藤を覚えながら思い悩み、あるいは自分自身の罪や心の貧しさ、肉体の弱さを通されながらあなたの祝福に預かることを切に求めて歩んでおります。今朝教会に来ることができぬ愛する若者子どもたちがいることも覚えます。今朝御言葉をもって力を与えてください。一人一人に与えられている素晴らしいあなたのご計画を明らかにしてください。 この礼拝を通して今朝求める者に与えられる聖霊の力が注がれ、あなたからどれほど大きな愛を受けているか、イエス様の十字架と復活により神の子とされた尊く価値ある存在であるかを深く知ることができるように助けてください。ここに集められた子供から大人まで、私たちすべての者たちがこの朝リバイバルされて、聖霊の火に燃やされて、教会に主が託してくださった使命のために心を一つにして祈り、愛し合い、使い合い、そして喜んで主のために出ていく朝となりますように、どうぞ導いてください。ただただ主に期待いたします。イエス様の十字架の贖いと復活を心から信じ告白し、主イエスキリストの尊いお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
感謝します。ご着席ください。もう2週間前の話になってしまいましたが、皆さん今年のサマーキャンプは楽しかったでしょうか。もう覚えてない方も多くいらっしゃいましたが今回は子どもたちと大山に登りに挑戦しました。 A コース、 B コース、 C コースとこの3つのレベルに分かれて、ある人たちは登山、ある人たちはハイキング、ある人たちはちょっとしたハイキング、これらに分かれてそれぞれが挑戦し、そして励まし合いながらとてもいい時間を過ごすことができたと思います。やっぱり何にでも挑戦するということは大事なことです。そしてその時に一緒に挑戦する仲間がいるということはとても心強く、そして大きな励ましになることも教えられました。ある若者は今回ハイキングに挑戦して、その楽しさに目が開かれた、そうですね私は C コースでしたが、終わってから C コースの子どもたち仲間たちと次回は B コースを目指そうね、そんな話もすることができました。先日この所要で箱根の方へ行きました。帰りに高速道路から大山が見えました。頂上まで登った人は、あそこを制覇したんだなという、そのような感動があるようでした。まだ登ってませんので羨ましいなと思いながら、やっぱり制覇した人はそういう感動があるよなあとですね、そのことをまた思いました。登りきるまでの過程は大変ですし、時間がかかるし、途中で引き返したくなるし、でも引き返すこともできないし、そして膝はガクガクだし、熱中症になる人もいるし、でも登りきった感動というのは登って初めて体験できるものです。今朝は信仰のレースを走り抜くというこのタイトルをつけました。先週の日曜日から聖書日課がヨシュア記に入り、先週はモーセの後継者としてヨシュアが立ち、主は恐れおののくヨシュアに何度となく強く大きくあれ、強く大きくあれ、強く大きくあれと命令したではないか、そのように繰り返されました。私があなたと共にいる、あなたを見捨てることも見放すことも決してない、だから強く大きくありなさい。今日は先ほど購読した8章が本日の聖書日課の箇所になりますが、ヨシュア記は私たちに信仰のレースのこの戦いをどのように歩んでいくのか、このことを教えてくれます。神様はその都度ヨシュアにこのように戦いなさい、このようにしなさい、そのように細かく命令を与えられます。ヨルダン川を渡るときは祭司が主の箱を担いで先頭を行きなさい、エリコの城壁を毎日一周しなさい、それを6日間続けて7日目には7周しなさい。先日の蒼天祈祷会でもお話ししましたけれども、この土地もかつてモーリス・ライト先生が7周したということを聞いています。7回エリコの城壁を落とすように祈りを持ってこの土地をくださいと、7周そのような宣教師の祈りによって今私たちはこの街道、この土地が与えられています。 そのように主はご命令なさり、そしてエリコをヨシュアの手に渡されました。その御言葉通りに従っていくと道が開かれていく。これは無理だろう、人間の目には不可能に思えることでも主がおっしゃった通りにしていくとき、そこにはなかった道が、なかった方法が、なかった神様の御業が開かれていく。イザヤ書の55章の8節9節、お開きになる方は1153ページ、お開きになる方はといつも言いますが、お開きになった方はご一緒に読みましょう。イザヤ書の55章の8節9節を、信仰の御言葉は口に告白して私たちの信仰になりますので、共にこの箇所を読みましょう。イザヤ書55章の8節9節、1153ページ、旧約聖書1153ページ、イザヤ書55章の8節と9節、イザヤ書55章の8節と9節をご一緒に声に出して読みましょう。3、はい。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。アメン。この御言葉の通り、主の御言葉に従っていくときに、初めて主の道が開かれていく。信仰の世界がそこに開かれている。開かれていく。それは私たちの小さな思い、考えとは異なり、私たちの思いや願いをはるかに超えた永遠の神の救いのご計画、主の栄光がそこにある。このことをイザヤは告白しました。そして今朝共に読みましたヨシュア記8章で、主は再びヨシュアに命じられます。それは恐れてはならない、8章の1節、恐れてはならない、おののいてはならない、全軍隊を引き連れて愛に攻め上りなさい、このようにご命令されました。このところから信仰の戦いというのは、一つ目、恐れてはならない、信仰に立つこと、これは一つ目。ヨシュアに主が語られたこと、それはこの戦いにおいて信仰に立つこと、恐れてはならない、おののいてはならない、信仰に立ちなさい。そして二つ目、全力で戦うこと、これを主はヨシュアに命じられました。実はご存知のように、この前の七章でヨシュアたちは同じ、八章と同じ愛との戦いで惨敗しました。その前六章では、大いなるエリコのこの城壁を主の御言葉通りに従って陥落させました。そしてその次、七章において愛と戦っていくわけですけれども、愛には勝つことができなかった。そのことが七章で記されています。で、どうしてエリコに勝つことができたのに愛において敗北してしまったのか、惨敗したのか、その理由はヨシュアたちの戦いが甘かった。すなわち、エリコに勝った自分たち、ヨルダン川を渡ってきた自分たち、そのことにおいて自分たちのうちに誇りが芽生え、傲慢になり、エリコを攻略できたんだから、ヨルダン川を、水をせき止めて渡ることができたんだから、これ全部主が成してくださったことです。主の御言葉に従った時に、そのようにあんなに水が溢れているヨルダン川に、その水がそびえ立ち、この壁のようになって、水が干上がってそこを通っていくことができた。それは主が祭司を先頭に主の箱を担いで前進し、そして祭司がその水の中に足を入れるなら、水は干上がります。道が開かれていきます。その通りにした時に道が開かれた。エリコの城壁においても同じでした。でもそのように勝ってきた、そのように勝利してきた、その中にあって、七章のところを読むと、一節では、イスラエルの人々は滅ぼし尽くして捧げるべきことに対して不誠実であった、そのように書かれています。 また3節、ヨシュアのもとに帰ってきていった愛をですね、偵察してきた来たこの人たちにどんな風に戦ったらいいか、このことを聞きましたとき、7章の3節で、愛を撃つのに全軍が出撃するには及びません、2,000〜3,000人が行けばいいでしょう、取るに足らぬ相手ですから全軍をつぎ込むことはありません。これですね、ヨシュアとそしてこの人々が、いや大したことありません、取るに足らない相手です、2,000〜3,000人、これがいけばきっと勝利することができるでしょう、このように言って出かけていきましたけれども、もう惨敗の惨敗、敗北をしました。ヨシュアはですね、泣き言を7節からのところを言って読むと言っています。ああ、我が神ヨシュア、なぜあなたはこの民にヨルダン川を渡らせたのですか、こんな敗北を味わうぐらいなら、こんなことにならなければよかった、そのようにヨシュアが言いました。けれどもその惨敗の理由は、そのように全力で戦わない、このことに対して8章で今日読みましたところ、再び愛に攻め上っていくとき、主は全力で戦いなさい、このときイスラエルの民は3万人を勇士をえりすぐりました。前回において 2,000〜3,000人で敗北したところにおいて、主は全力で戦いなさい、しかしヨシュアにとっても一度敗北した場所です、一度失敗した場所ですから、一度痛い敗北を味わっていますから、当然ヨシュアにおいて分かりました行ってきますと言えるような状態ではなかった、それゆえに主は恐れるなおののくな、このように命じ、信仰に立ちなさい、目に見えているところによらず信仰に立ち、主が語られた通り全力で戦っていきなさい、再び愛に、攻め上っていきました、結果としては愛に勝利していきます。信仰というのは信仰に立ち、そして全力で戦うとき、主がその勝利を与えてくださる、何度失敗したところであっても、もう一度主は御言葉に立ち返り、そして歩んでいくもの、戦っていくものを主は祝福してくださいます。まあ、この朝私の愛する姉が3度目の国家試験を今この時間挑んでおります。一度二度敗北を味わう中で、3度目また挑戦するというのは精神的に決して容易な戦いではないと、そのように思います。その姿を見ながら、毎回敗北するたびに、もう来年は、もう来年は、なんとかそこを立ち返って、なんとかまた主に祈って力をいただけないとできない、もう同じことを何度もできないですね、そのことをいつも嘆きながら、それでももう一回、もう一回、今度こそは、完全数ですから、主がこの度この戦いに勝利してくださることを心から信じております。きっと主の栄光を拝すること、なぜならですね、この吉明の6章で、先日総天祈祷会で開いた御言葉で、主はですね、もうすでにエリコをあなたたちの手に渡した、こういう御言葉が6章の2節にあるんですね。エリコの城壁を前にして恐れをおののくヨシュアたちにも、あなたたちにエリコの城壁は渡した、エリコの王様たちはもう渡した、 I have given Erico into your hand と言ってですね、もうすでに I have given、 もうすでにあなたの手に渡しました。この御言葉をその朝読みましたとき、ああこれはきっと姉に対する勝利の御言葉だな、そのように思いですね、今朝この御言葉を昨日の晩から送り、きっと主がこの勝利を手にさせてくださったことを信じます。だから全力で戦ってくださいと、そのように昨日も皆さんの祈りにおいて使わされていきましたことを心から主に感謝いたします。私たちの信仰の歩みもまた敗北を味わう時があり、倒れる時があり、霊においても、そして肉体においても、あらゆる敵の猛攻撃の中で立ち上がることができない時があります。祈っても祈っても主の臨在が果てしなく遠く感じる、そのような時があります。
しかし主は今朝も私たちに恐れてはならない、おののいてはならない、全軍隊を引き連れて愛に攻め上りなさいと命じられます。すなわち信仰に立って全力で立ち向かいなさい。恐れずにあなたの力のすべてを、持てるすべてを主に捧げなさい。そのように主は語られます。私たちの小さな信仰を主に差し出しなさい。すべてを差し出すとき、主がそれを用いて栄光を表す。信仰に立ち全力で戦う、それが吉脇を通して主が私たちに教えてくださっている信仰の戦い方であります。これは大きな主からの励ましであります。愛に敗北したヨシュア、甘く見てしまって戦いに倒れたヨシュア、イスラエル、しかしそのヨシュアに対して、私たちに対してもう一度しっかりと体を整えて、信仰を整えて、祈りを整えて、そしてもう一度戦いなさい、戦い続けなさい。そのことにおいて全てを捧げていくように、そのように主はこの朝も私たちを励ましてくださっておられます。なぜなら私たちはこの競争レースは信仰の戦いレースだからです。ヘブライ人への手紙の12章の1節、ヘブライ人への手紙の12章の1節、ヘブライ人への手紙12章の1節、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争レースを忍耐強く走り抜こうではありませんか。口語訳ではこういうわけで私たちはこのような多くの証人のに雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争レースを耐え忍んで走り抜こうではないか。私たちに定められている競争レースがある、私たちに参加すべき競争レースがある、このことをヘブル書の著者は語っています。それが信仰のレースです。定められたレース、主によって招かれたレース、主によって選び置かれたレース、これが信仰のレースです。そしてその競争には多くの証人たちがいて、証人たちがいて、その人たちが雲のように私たちの競争レースを見守っています。多くの証人とは私たちと同じようにこの世で信仰の戦いを戦い抜き、そして天国へ帰っていった人たちです。旧約から始まってこの世にあって同じように信仰のレースが与えられ、神様に招かれ、それを戦い、そして走り切って天国へ行ったこの証人たちが雲のようにあなたたちの戦いを、レースを見守っています。イエス様はマタイによる福音書5章の12節で、喜びなさい、大いに喜びなさい、天には大きな報いがあります、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されました、そのように三条の説教で語られました。このような証人たち、証人たちが今この世にあって信仰のレースを走る私たちを雲のように囲んでいてくれる、そして私たちが信仰のレースを走り抜くことができるように励ましています。このことを聖書は私たちに教えています。この地上でもうこの競争レースと呼ばれるものがあります。今ちょうどこのパリオリンピックが開催されましたから、多くの選手たちがいろいろな挑戦レースに挑戦していることと思います。ただこの地上のレースと信仰のレースの大きな違いは、レースを始める最初に全工程を見ることができないということです。すべての走っていく工程を把握することができないということです。目に見えない
ですから計算もできない。この時には全力を出してレースを走り抜くにあたって、この時には全力を出して、ここでは少しペースを落として、最初は最後は全速力で、まあ、そのような計算をこの世のレースにおいてはすることができます。つまり先を見ることができます。けれども信仰のレースというのは、イエス様を信じました、救われました、そして天国までの道のりが全て目に見えるわけではありません。全て語られているわけではありません。ある意味では何も知らされていない。ただ私たちにあるのは、一回一回主が語ってくださる約束の御言葉だけです。アブラハムがその御言葉によって見えぬ土地に出かけていったように、私たちのレースも見えぬレースを神様の御言葉の約束に従っていく。御言葉によって一歩踏み出したとき、そこに道が開かれていく。ヨシュアの戦いもまたそうでありました。語られる御言葉、御言葉を信じて一歩踏み出し、御言葉を信じて従う、その時に今まで見ることができなかった道がそこに備えられていることを知る。今までは想像もできなかった出来事がそこに開かれていく。これが信仰のレースであります。大事なことは、私たちの今走っているレースは、パウロが言いました、この世の朽ちる冠のためではなく、イエス・キリストを信じてキリストの弟子として主にお従いする皆さんは、朽ちない冠を主から受け取るために、今苦しみや悲しみ痛みを通りながら、主が私たち一人一人に定められた信仰のレースを走っている、このことをしっかりと確信し前進していくことであります。黙示録、ヨハネの黙示録にヨハネさんがこのように告白しています。黙示録一章の九節、黙示録の一章の九節、452ページ、黙示録の一章の九節、黙示録一章の九節、452ページ、ヨハネがこのように記しています。私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれてその苦難支配忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスと呼ばれる島にいた。これですね、口語訳を皆さんに紹介しますと、あなた方の兄弟であり、共にイエスの苦難と、共にイエスの苦難と御国と忍耐とに預かっている私ヨハネは、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。ヨハネは今自分自身が置かれているこの場所、そして今自分自身のうちにある苦難、これはイエスと共にある苦難なんです。イエスと共にある苦難に私は預かり、御国、神様の支配の中にあり、イエスの忍耐に預かっている。そして私がパトモス島にいるのは、神の言葉とイエスの証とのゆえなんです。皆さん、信仰によって私たちが歩んでいる信仰のレースを、今私たちがそれぞれの場所において走っているというとき、それは今日ヨハネが言いました、ヨハネにある苦難というのは決して偶然のものではない、思いがけないものではない。ヨハネが今パトモス島にいるのは、イエス様の苦難に預かっているからなんです。御国の支配にいるからなんです。そしてイエスの忍耐に私は預かって今この場所にいるんです。これが皆さんの信仰告白であってほしいと願います。皆さんが歩んでいる今この戦い、思いもしない様々な出来事、自分自身のうちにある戦い、けれどもそれは ヨハネの言葉で言うならば、これはイエスの苦難と共にあり、神のご支配の中でこのことが許され、そして私はイエスの忍耐に預かってここにいます。何も関係ないことではない。偶然に起こったことではない。私が、ヨハネが神の言葉とイエスの証をするために、ここにパトモス島にいるんです。アメン。皆さんの信仰のレースは、皆さんが歩んでいる日々の戦い、そのレースは皆さんも同じように共にイエスの苦難と御国と忍耐とに預かっています。そして私はここで神の言葉とイエスの証のゆえにここに置かれているんです。わかりますか？これが私たちの信仰のレースです。私たちは様々な試練、悲しみ、苦難の中で倒れるとき、不平を言います、不信仰を言います、どうしてこうして、そのことの方が大きくなります。その問題の方が、エリコの城壁の方が、それを支配しておられる神様の御国よりも大きく感じる時がある。でも私たちもヨハネと同じようにイエス様に従っているなら、イエス様と共に歩んでいるなら、私たちもまたヨハネと同じように、この苦難はイエス様と共にある苦難です。この苦難の中にあって、これはすべて御国の支配の中にあります。そして今私たちはイエス様の忍耐に預かりながら、ここで神の言葉を証ししていくんです。このように私たちは告白することができるのであります。なぜなら今日ヘブライ書の著者はこのように語ります。どのような時にも信仰の創始者、また完成者が私たちの目の前におられるから。12章のヘブライ人への手紙の12章の2節を共に読みましょう。2節3節を共に読みます。ヘブライ人への手紙12章の2節3節、417ページ417ページ、ヘブライ人への手紙12章の2節3節3、はい。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自分の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。アーメン。その信仰は、私たちに与えられた信仰は、イエス・キリストが与えてくださったものであり、そしてこの信仰を主なる神様、イエス様が完成してくださる。このお方から、イエス様から目を離さないように。神官役の役の方がさらに良いと思いますけれども、信仰の創始者、また完成者であるイエス様から目を離さないように。この方が今言いました、ヨハネが告白した通り、この方と苦難を共にし、この方の御国の支配の中にあり、この方の忍耐の中に預かっています。この信仰を主が与えてくださり、そしてこの信仰を完成させてくださる、この方はいつも目の前に置きなさい。ダビデはそのように詩編の16編で告白しました。私はいつも主を目の前に置いています。だからどのようなことがあっても私は動揺しません。イエス様が目の前におられる、イエス様から目を離さない、どのようなお方ですか。今言いました、私たちに信仰を与え、そして完成させてくださるお方。さらには3節で、2節の後半から、このイエス様、私たちが目を離してはいけませんよというこのイエス様は、私たちのためにご自身の前にある喜びを捨てというのは、これは新教徒訳ではこうなっていますが、新改訳あるいは口語訳では、喜びゆえに、イエス様はご自身の前にある喜びゆえに、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍んでくださり、神の玉座の右にお座りになった方です。私たちを愛し、私たちを選び、私たちのために喜んで 恥をも厭わないでご自身を十字架に捧げられたこのイエス様から目を離さないでください。このイエス様にしっかりと信仰の土台を据えなさい。エリコの城壁を見るのではなく、人を見るのではなく、目にある様々な現実を見るのではなく、そうではなくイエス様から目を離さない。この方はあなたのために十字架につけられ、全てを成し遂げ、そして信仰の完成に至るまで勝利してくださった方、神の右にお座りになっておられる方、そしてさらに3節では、あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように忍耐しておられます。これがイエス様です。これが私たちの主であります。新改訳では、あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。皆さん、心が元気を失っていないでしょうか。疲れ果ててしまっていないでしょうか。信仰のレースの中で私たちはこの道を通っていきます。でも今朝、私たちはイエス様から目を離さない、もう一度イエス様に向かって前進していくことができますように、イエス様を目にして、イエス様のお姿を拝して力を得る時となりますようにと願います。ペテロはあの波を見た時、水の中に沈んでいってしまいました。イエス様から目を離したら、私たちの日々の信仰の戦いも現実に失望し、心が元気を失い戦いに疲れ果ててしまう私たちでありますけれども、今朝主はもう一度私たちにイエス様から目を離さずに、いつもイエス様を思い、これですね、考えなさい、よく考えなさいというこの3節で使われている言葉は、刻みつけなさいというこの言語の言葉です。私たちの心にいつもイエス様の十字架を刻みつけなさい、いつもイエス様のお姿を刻みつけなさい、いつも心から離れることがないようにイエス様を思い、イエス様の十字架の見苦しみと一つにされて、イエス様をいつも心に刻むなら、私たちは信仰のレースを必ず走り抜くことができると信じます。なぜならもうすでに主が先立ち勝利を与えてくださっているからです。どうぞ主よ、この御言葉を通して私たちに信仰を与えてください。今日ヨシュアに語られた通り、この1週間信仰に立って全力で戦うことができますように、主に全てを、この小さき信仰も貧しさも全てを主に捧げて委ねて、与えられたレースを主が許され、私たち一人一人に与えてくださったそのレースを走り抜くことができますようにと願います。その時天には大きな報いがあります。全ての栄光が主に返されていくことを信じます。どうか新しい日々、恐れず信仰に立っていくことができますように。最後にですね、少し前にこの有名な、今も有名ですけれども、このウェイメーカーというですね、以前このキム先生と孫兄弟が賛美を捧げてくださいました、ウェイメーカー、道を作るというこの賛美をの歌詞を皆さんに紹介してメッセージを終わります。ここに今おられるあなたを崇める、ここで働かれるあなたを崇める、主は道を切り開く、奇跡を起こす神、主よそれがあなた、主は約束を守り暗闇を照らされる、主よそれがあなた、我が主イエスそれがあなた、我が主イエスそれがあなた、心を動かす主あなたを崇める、心を癒す方あなたを崇める、人生を変えられるあなたを崇める、心を変える方あなたを崇める、たとえ見えない時も感じられない時もあなたは働かれる、あなたは働かれる、それがあなた、我が主イエスそれがあなた。この主がこの新しい週間も私たちに先立って道を開いてくださる、この信仰のレースの歩みを、皆さんこれは幸いなレースです、祝福のレースです、世にない恵みの祝福のレースです。その中にはすべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てると言われるほどに重荷があり、 私たちの罪があり、それでも主がこのレースに私たちを招いてくださっている、これは何にも代え難い祝福であることを感謝します。何にも代え難い私たちに与えられた神様からの恵みと祝福であることを心から信じ感謝します。どうぞ新しい週間、私たちがそのようにレースを歩み、また私たちの愛する者たちが、この地のまだ救われる者たちが、この信仰のレースに伴ってイエス様の道を歩んでいくことができますように、重ねて今先ほどヨハネが言いました、私がパトモス島にいる、それはキリストと共に苦難御国忍耐に預かって神の言葉証しのためにいる。どうぞ私たちもまた新しい習慣使わされていく場所で、このことをしっかり心に留めながら、どのような状況の中にあっても、私は神の言葉のために証しのためにいます。どうぞ主を用いてください。このすべてを用いて、主をあなたの栄光のために御国のためにと捧げていきたいと、そのように願います。お祈りをします。ご愛なる天のお父様、御言葉をありがとうございます。信仰のレースの中で私たち倒れ、またうろたえるものであります。しかし今朝も御言葉を通して、恐れず信仰に立ち全力で戦えと主が励ましを与えてくださったことを感謝します。どうか今私たちに信仰を与えてください。聖霊様、御言葉に立って新しい習慣も全力で与えられた使命を全うするものとならせてくださいますようにお願いします。祈り、そして御言葉に従い、この小さき信仰をあなたに捧げます。どうぞ主を祝福してください。幾倍もの聖霊の力を持って私たちの信仰のレースを先立って導いてくださいますようにお願いいたします。そして置かれている場所にあって、私たちが神の言葉、イエスの証のために置かれていることを、そのことを深く心に刻みつけながら、イエス様は先立ってくださり、十字架において全ての苦しみを、この世における全ての荒波を通ってくださったイエス様、あなたから目を離さずに前進していくことができますように導いてください。このことにおいて、私たちが朽ちない冠を主をやがて受け取ることができると、主は約束してくださっていることを心から感謝します。御言葉に励まされ、御言葉によって信仰いただき、どうぞ新しい習慣もどうぞ前進することができますように、ただ戦いにおいて主の栄光を拝することができますように導いてください。今日ここにいないすべての兄弟姉妹たちの上に、子供たち若者たちの上に、また今日ここに集ったどうぞ幼い者たちの上に主が伴ってくださり、この世での戦いを、それぞれの信仰のレースを歩み抜く力を与えてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに主に栄光を返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。